お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからナホム書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はナホム書1章15節と2章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ナホーム書1章の学びをしていますが、15節。見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にある。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ。よこしまな者は、もう二度とあなたの間を通り過ぎない。彼らは皆、立ち滅ぼされた。ここには良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にあると書かれていますが、誰かがメッセージを携えていくことなしに、どのようにして人々がその良い知らせを聞くことができるというのでしょうか。メッセージを携えていく人々が送られなければなりません。神様はご自分のメッセージを届けるために必ずそのような人たちを送り出されると思います。イザヤはイザヤ書52章の7節で次のように述べています。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあってなんと美しいことよ。それは彼らの足が文字通り美しいというのではなく、彼らが福音のメッセージをもたらすから美しいのです。もしかしたらその人は船で旅をするかもしれません。あるいは飛行機で来るかもしれません。あるいはラジオ放送を通して来るかもしれません。いずれにしても彼らはメッセージを持ってやってきました。率直に言って私は自分の足が美しいものとなることを望んでいます。そして私の足がエペソ6章の15節にあるように、足には平和の福音の備えを履きなさいと言われているように、備えられたものになることも願っています。私はラジオによってこの地上をくまなく歩き、今日人々に良い知らせを述べ伝えたいのですと、マギー博士は述べています。この短いナホム書を読むとき、ナホムはあなたに神様の御言葉をどのように解釈したらよいかを教えてくれます。ナホムはすでに私たちがそれを理解できてもできなくても、文字通りに取るべきであることを示してくれました。問題は神様の御言葉にあるのではありません。私たちが理解できないとき、私たちの側に問題があるのです。それから神様は、この聖書の箇所を一つの国に対して直接解釈され、また他の国に対して別の時に別の解釈をされ、そして今日この箇所には世界規模の適用があるということも私たちは見てきました。さてナホム書2章の学びに入りますが、2章から3章の中でも私たちは神様の公正さと善良さを見ていきます。ここでは神様の公正さと善良さは、 ニネベを滅ぼされるという神様の決定が履行されることの中にはっきりと示されています。神様はニネベを滅ぼされることをただお語りになっただけではありません。神様は確かにニネベを滅ぼされ、それも驚くべき方法で滅ぼされたのです。二章の中でナホムはアッシリアに対する恐ろしい裁きを予言します。そして歴史がその予言の文字通りの成就を明かししています。神様は一章で、ナホム書一章の十四節。あなたはつまらないものであったが、私はあなたの墓を設けようと言われたときに、そのことを十分にはっきりと示されました。言い換えれば神様はアッシリアに、私はあなたを埋葬すると言われるのです。そして確かにその通りのことがアッシリアに起こりました。それではナホム書の二章の本文に入りますが、一節。散らす者があなたを攻めに登ってくる。類を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を奮い立たせよ。これは、キュアクサレスとナボポラッサルに率いられたメディアとバビロンの軍隊がアッシリアに対抗してやってきて、紀元前612年にアッシリアを滅ぼしたことを指しています。とても興味深いのは、辛辣な皮肉を持ってナホムがアッシリアに向かって、あなた方は確かにしっかり身を守った方がよかろうと言っていることです。アッシリアはそれまでどんな国からも攻撃されたこともなく、自分たちの首都は難攻不落で、どんな種類の裁きにも耐えうるのだと考えていました。でも神様はこの国に、あなたは滅ぼされるのだと言っておられるのです。ナホム書二章の二節。主はヤコブの栄をイスラエルの栄のように回復される。かすめる者が彼らをかすめ、彼らのブドウのつるを損なったからだ。アッシリアのための裁きの時が来た、とナホムは言っています。なぜなら神様はご自分の民の裁きを終えられ、彼らを回復されるおつもりだからです。ここでヤコブとユダの両方が言及されているのは、南王国ユダと北王国イスラエルの両方を指しているからです。また、かすめる者とは、神様の民の敵、特にアッシリアです。そして、ブドウのつるとは、おそらくイスラエルの国の象徴だと思います。なぜなら、詩編八編の八節から十六節で、イスラエルの国がブドウの木に例えられているからです。そこにはこのように書かれています。あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは石垣を破り、道を行くすべての者にその実を摘み取らせなさるのですか。林のイノシシはこれを食い荒らし、野に群がる者も、これを食べます。万軍の神よ、どうか帰ってきてください。天から目を注ぎ、よく見てください。そしてこのブドウの木を育ててください。またあなたの右の手が植えた苗と、ご自分のために強くされた枝と、 それは火で焼かれ、切り倒されました。彼らは御顔の咎めによって滅びるのです。この章はナホムの詳細な予言です。今日ではナホムの100年後に何が起こったかという正確な歴史的記録です。この予言はアッシリアの国に対する神様の裁きが決定的であることを語っています。アッシリアは二度と返り咲くことはないという事実を語っているのです。アッシリアは確かに返り咲くことはありませんでしたし、これからもありません。神様の御言葉によれば、他のいくつかの国々と同じように、バビロンはもう一度起こります。でも古代世界の中の大きな権力であったアッシリアは、返り咲くことはないと神様はとてもはっきり示されています。ニネベの占領は、ここにゾッとするような仕方で説明されています。この箇所はただ、ニネベの占領がどれほどひどいものであったかを明らかにしています。この章をまとめると次のような御言葉が的確だと思います。ガラテヤ人への手紙6章の7節にはこのように書かれています。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。アッシリアはとても残虐な国でした。今までに世界に存在したことのある中で、最も残虐な国の一つでした。例えば、シリアがその敵に行ったことの一つは、その人を顎のところまで砂漠に埋めることでした。それから彼らは、その人の下に皮紐を通し、ギラギラと照りつける太陽のもとに置き去りにします。すぐにその人は気が狂い、そして死んでしまうのです。それはアッシリア人が思いついた残酷な死刑の方法です。アッシリア人たちが進軍しているとき、彼らの進軍の途中にある多くの場所では、残虐なアッシリア人たちの手に落ちるよりはと、その地域全体の人々が自殺をしたと言われています。彼らは古代世界でとても恐れられていました。ナホム書のこの箇所では、アッシリア人が再び動き始めていますが、今彼らの動きは退却の動きです。彼らはもはや侵略者ではありません。メディアとバビロンが彼らに対抗してやってきているのです。ナホム書2章の3節。その勇士の盾は赤く、兵士は火色の服をまとい、戦車は整えられて鉄の火のようだ。槍は揺れ。その勇士の盾は赤くと書かれています。人たちが提案しているように、彼らの盾が血によって赤くされたという意味ではありません。アッシリア人たちは特に赤い色、あるいは火色を好みました。彼らのすべての芸術の中では赤い色がしばしば使われており、彼らは明らかに赤い色にとても興味を持っていました。ですから彼らはすべてのものを赤色にしました。一部の学者たちは彼らが銅の盾を使ったこと、そして太陽の光が銅の盾に反射して赤く見えたのだと信じています。ではなぜ彼らはそのようなことをしたのでしょうか。おそらくそれは敵を怖がらせるためにやったのだろうと思われます。ご存知のように戦争の時にはできうる限り敵を怖がらせたいからです。ナホム書には神様の原則が働いているのを見ることができます。あまりにも残虐だったこの敵は、自分たちが撒いたその通りのものを刈り取りました。 戦争の時には敵に対してハッタリをかまそうとするということで、おそらくアッシリア人たちが赤い色を用いたのはそのためだと思います。兵士は灰色の服をまとい、とその後にもご覧のように赤い色が出てきます。ですからアッシリア人たちは赤いユニフォームを着ていたのです。またここには、戦車は整えられて鉄の火のようだ、槍は揺れ、と書かれています。これは戦車に乗っていた武具と戦車がどのように作られていたかを指しています。アッシリアの戦車は、エジプトのカイロにある博物館で見られるような木で作られたものではありませんでした。エジプト人たちは彼らの戦車を作るのにとても多くの木材を使いましたが、明らかにアッシリア人たちは最新型の戦車を持っていた人々でした。ナホム書2章の4節。戦車は通りを狂い走り、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。ここでナホムは、アッシリア人の戦車と彼らの敵の戦車との間の戦いについて話しているのです。何が起こったかといえば、敵がアッシリアに対抗して出てきたとき、彼らはよく守られた町、ニネベに直面しました。ギリシャの歴史家であったシケリアのディオドロスは、ニネベには60メートル以上の高さの塔が1500以上もあったと言っています。でも包囲攻撃の時、チグリス川の水かさが増して氾濫し、町の城壁の一部分をごっそり取り除いてしまいました。川の氾濫は敵ができなかったことをしてくれました。つまりニネベの城壁を破ってしまったのです。その後敵は町の中に侵入することができました。彼らは灌漑のために使われていた水路を開き、宮殿を水浸しにしました。このようにして敵は町を占領することができたのです。城壁の破れはとても大きかったので、敵は中に入ることができ、そして四節に説明されていることは、その時に繰り広げられた戦車の戦い以外の何物でもありません。残念ながら今日、嘆かわしい種類の予言の解釈が行われています。今現在、あまりにも多くのそのような解釈があることは残念なことです。例えばこの説は、自動車に関する予言であるという人たちがいるのです。これこそ、ロバート・アンダーソン卿が、予言者の熱狂的な発言、と呼ぶものです。今日、予言に対して大きな興味が持たれています。なぜなら世界的な出来事や世界的な危機が起こっているからです。でも私たちは自分たちが熱狂的になり、予言に関して狂信的になってしまう可能性があるということを認識する必要があります。狂信者とは、自分の考えを変えることができず、話題を変えようとしない人物のことである、と言ったのは、ウィンストン・チャーチルだったと思います。今日、一部の人たちは、ただ予言のことだけをじっと考え、結局、狂信的な解釈をするようになってしまっています。ですから、ここの予言は、決して自動車とは関係がありません。自動車はただ道を狂い走ることはないというとても単純な理由からも、そのような種類の適用することさえできないと思います。 本当のことを言えば、ラッシュに巻き込まれてしまった時には、時々運転手が怒り狂うことはありますが、自動車が怒り狂うということはないのです。そして自動車は広場を駆け巡ることもありません。この箇所は英語訳では、広い道でお互いに突き当たると訳されています。実際お互いに突き当たるときは、自動車は壊れてしまいます。ですから自動車はお互いに突き当たり合うということはないのです。ではナホムが、戦車は通りを狂い走り、広場を駆け巡ると言っているのは、彼は何のことを話しているのでしょうか。もしこれを聞いているあなたが、アッシリアの遺物を展示してある博物館に行ったことがあるなら、戦車の車輪、つまり車輪の中心部に鋭い刃物がつけてあるのを見たことがあると思います。車輪から伸びているその刃物は、刀か鎌のようで、とても危険な代物でした。戦車を操っている人物は、できるだけ敵の近くまで行きます。すると、このとても鋭い刃物が、敵の戦車の木製の車輪を切り取ってしまうのです。片側の車輪を切り取ってしまえば、その戦車は即使い物にならなくなります。それがナホムがここで言及している広い道でお互いに突き当たることであり、自動車とは何の関係もないのです。またここには、そのありさまは松明のようで稲妻のように走り回ると書かれています。私たちの時代にすれば、おそらくとてもゆっくりに思えることでしょうが、当時の人たちにとっては、戦車はとても早く動きました。アシリア人たちは戦車による戦いをとても精度の高いものに発展させました。そして敵がそれを習い覚えたので、彼らが町の中や、町の外の広い道で衝突するとき、戦いは恐ろしいものでした。ナホムがここで話しているのは、それだけのことなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、良い知らせを伝える者の足は、というテーマでナホム書1章15節と2章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。